ドリームリリーサー、人々の夢を解き放とう。皆さんこんにちは。パーソナリティの篠田正弘です。月曜日の夕暮れ時、皆様いかがお過ごしでしょうか。この時間はあなたの夢を解き放つような、未来に希望を持てるような番組をお届けしています。今日は一人語りをしていきます。テーマは絶対と相対という話を聖書からお話しさせていただきます。この番組はシェアリングチャーチのサポートで、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。改めて皆さんこんにちは。パーソナリティの篠田正弘です。私はですね、人材教育の働きをしているんですけれども、同時に牧師もしています。今日はこれからの世の中がもっと悪くなる可能性が高いので、聖書の世界観についてお話をさせていただきます。昨年はですね、ロシア・ウクライナ戦争とかイスラエルとガザのこと、多くの人たちが亡くなる事象がありました。そして今年に入って悲しい出来事が起こりました。新年のですね、一番最初の時に能登半島の地震が起こったり、羽田で事故があったりとか、いろんなところで火災があったりとかしました。本当に私たちの今の状況があまり実は良くないということを知っておくことが、実は夢を持つために必要なことかなというふうに思っています。先月ですね、裏の日本史を学ぶことができたんですけども、日本史もですね、かなり天皇制もかなりいろんなことがあって、本当に大変なことがあるなというふうに思いました。でその時もこの数年食べられなくなるぐらいに大変なことが起こるよみたいな話になっていました。聖書では週末の時を迎えていてですね、週末って毎週の週末じゃなくてですね、世の中の終わりという意味での週末なんですけども、何があってもおかしくない時代になってきています。この時代だからこそ、神の視点で物事を捉え、信仰を持って受け止める必要があるんです。絶対と相対というメッセージから聖書の世界観を知ることが必要だと思って、今日はそのお話をさせていただきます。まず最初にですね、聖書を読みたいなというふうに思ってるんですけども、創世記の1章26節にこんな言葉があります。神は仰せられた、さあ人を我々の形にとして、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するようにしよう。今日はですね、いきなり聖書の話からなんですけども、人が作られた目的って皆さんご存知でしょうかね。聖書はですね、その目的が支配するためってあるんですね。皆さん、支配するためって聞いたらどんなこと思いますかね。なんか怖いなとか、なんかコントロールされるなとか、いろんなことを思ってしまうんじゃないかなと思うんです。神様の似姿に作られたっていうのは、実は私たちがこの物事すべてのことを支配するためなんだということです。支配とは統治権を持つということです。国として他の国が干渉することができない、つまり私たち一人一人干渉し合うことができない独立した存在なんだということなんです。神様はですね、私たちの目的を支え合うために、自分の持っているものを分配し合っていくということを教えているんですね。なので支配という字が作られているんです。支え合うために、分配し合うために、どんな力を私たちが持っているのかを今日は知りたいなというふうに思っています。最初にですね、神の似姿としてどんな力があるかというと、想像する力なんです。動物はですね、自分の住処を作ることはできるんですけども、人はもっと強くいろんなことを想像することができるんです。 例えば住処もですね、家を建てたりとかね、車や飛行機まで作ってしまうことができる。これってすごいことなんじゃないかなと思うんです。神様はこの全部を作られたっていうふうに聖書で教えるんですけども、その力を私たちも持っているので、いろいろなことを開発することができる、このコンピューターを作ったりとか、いろんなことができるようになっている。これも神様から与えられている力なんだということです。それから2番目はですね、神、人はですね、神の似姿として許す力があるんですよね。許すって皆さんできますか？なんか許すっていうと、いや絶対あの人のこと許せないみたいな、そんなことになりかねないんですけども、小さい子供の時ってよく見ているとですね、喧嘩をしてもですね、ごめんなさい言いなさいって言って、ごめんねちゃいとか言うとですね、もう一緒に遊んだりとかすることができるんですよね。私たちがこう、イエス様を信じて神様のにごめんなさいと悔い改めるときに、すべてを忘れてくださるんです。それが許す力です。私たちもそのいろんなことを忘れることができるって、素晴らしい力を持ってるんだということを知ってほしいなと思います。こう国レベルで言うとね、恩赦という言葉がありますけども、恩赦されたらその今までの罪だって言われたものを全部忘れる、もうそれは問わないということになるんです。そのくらい私たちは実は許す力があるんだということも知っていただきたいと思います。3番目にはですね、人は神の似姿として愛する力があるんだということです。先月の被災された地域の方々に本当に悲しい思いがいっぱいありますけれども、でも同時に自分の命を投げ出しても家族を助けようとしたりとか、守ろうとしたんじゃないかなというふうに思うんです。もうもちろんね、動物も、自分の子供のために、あえて犠牲になったりとかってこともあるんですけども、火がついているところにあえて飛び込んでいったりとか、本当にそういう愛する力というのが人にはあるんじゃないかなというふうに思うんです。自分の命を投げ出しても私たちを助けようとしてくださった、あの十字架の意味ってあるわけですよね。そんな十字架の神様の愛の姿っていうのもそこに映し出されるんじゃないでしょうか。4番目はですね、神の似姿として与える力というのがあるんだということです。与えることってすごいですよね。自分の命を投げ出しても家族を、自分の持っているものをですね、与えることができる。炊き出しをするために、みんなで協力し合って、食材を出し合って自分たちの上をしのぐということ、暖を取るということをこの間もやっていましたけども、そんなことができる。私たちはこの4つの能力を持っている。それが神様の似姿として作られているんだということです。創造する力、許す力、愛する力、与える力は子供の時から備わっている能力であり、実は大人になると薄れていくという現実があるんじゃないかなというふうに思うんです。この4つの力を使って全てのことを支配する、支え合うことができたらどんな素晴らしいんでしょうか。私たちは支配するために生まれている、支え合うために生きている。だから多くの人たちを愛したり、サポートしたり、そんなことができるんではないかなというふうに思っているんです。第2番目のことはですね、神ですね。私たちは神のようになろうとする罪を持っているんだということです。これはですね、なかなかこういきなりこういう話を聞いてもピンとこないかもしれないんですけども、聖書の中にアダムとエヴァの話って聞いたことありますかね。創世記の2章17節にこんなふうにあるわけです。神である主は人に命じて仰せられた、あなたはそののどの木からでも思いのままに食べてよい、善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと言われたんですね。善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べる時あなたは必ず死ぬと言われたんです。創世記の3章の3節から5節にはこんな風にあるんですね。女は蛇に言った、私たちは 園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せなりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方は神のようになります。善悪を知るようになることを神は知っているのです。創世記2章では人に対して命じられたことがありました。それは善悪の知識の木から取って食べてはならない、必ず死ぬと語られていることです。しかし創世記3章では蛇が女を惑わすんですね。そして私たちもこの蛇の誘惑に遭うんです。神様は必ず死ぬと言われたのに、蛇はあなた方は決して死にません、あなた方の目が開け、あなた方は神のようになります、そしてそれを食べると善悪を知るようになることを神は知っているのですと誘惑して迫るんですね。神のようになろうとする、これが私たちの罪なんですね。この誘惑で善悪の知識の実を食べてしまうんです。善と悪が分かってしまった、だからいつも自分は善か悪かって、皆さんどっちがいいですかね。どんな悪いことをしてでも自分は正しいと思ってないと、私たち生きていくことってできないんです。だから自分をいつも神のように、自分はいつも正しいというふうになろうとするんです。私たちが神のようになると語られているということをもう一度覚える必要があるかなと思います。そして私たちは神と敵対するものとなり、神を否定して自分がいつも正しくて神のような存在になっているということに気づかなければならないんだということです。そしてそれは的を外れた生き方であるので、それを罪、ハマルティアという言葉が使われていますけども、そういうふうになってくるんだということです。私たちは神様の秩序から離れていってしまったんだということです。そして私たちは次の4つの方法で神になろうとしています。とっても素晴らしいことですが、この土台、あり方が自分を神のようにする、自分の正しさを証明しようとして行動してしまっているんです。第1番目には、優越感から人の欠けているところを指摘するだけでなく、自分が正しいことを証明するために隣人愛を持って人々のために貢献していくことなんです。人に貢献することは悪いことじゃないんですけども、実は自分の正当性を証明しようとして行っているんだということです。第2番目は、劣等感から自分は、劣等感を隠すために行動し、成長し続けているから正しいというふうに思いたいんですね。そして家族愛として関わる人たちの役に立とうとする、一生懸命人の役に立とうとする、家族のために一生懸命頑張る人たちいっぱいいますよね。すごくいいことなんですけども、でもそれも自分を正しいとするために行っている行動なんだということです。そして3番目は、憂鬱感、ですね、ちょっと言いにくかったですけども自分の正しさや自信のなさを隠すために人々に尽くすことで、自分は正しいとするだけではなくて、自己愛を持って自分を大切にすることで役に立っていると確信することなんです。これもやっぱり同じように、一生懸命人に尽くしているのに、なんで悪いのっていう時に、やっぱり自分を正しいとするために行っていることなんだということです。そして4つ目は、正義感から自分の正しさを主張し続けていく、存在愛を持って命の尊厳を大切にすることで自分を正しいとする、本当に人の命は大切なんだということで、でも自分の正しさを主張し続けようとするということがそこにあるんだということです。このように私たちは自分の弱さを隠すだけでなく、自分で自分を神のようになろうとして、高いモチベーションを築こうとする、それは神様になろうとするだけではなく、神様になろうとするだけではなくて、神様に頼ることなく自分中心に生きようとするエゴの生き方になってくるんだということなんです。こんなことが私たちの生活の中に起こっていると としたらどうでしょう。私たちは行いは正しいと思って行っていることが、実は自分を神のようにし、自分が正しいと思うので、相手の人を、そうなんです、批判したり責めたり文句を言ったりいじめたり、いろんなことがそこに行われてきているんだということを知ってほしいなと思います。このようなことが実際私たちの中に起こっている原因は、実は神様から離れてしまったことなんだということをまず知ってほしいなというふうに思っています。もうそろそろですね、ジングルを挟んで後半に行きたいなと思っているんですけども、後半はですね、聖書が教えるこの世の仕組みについてお話したいと思っております。では後半に行きたいと思います。
夢の種大好き。
はい、今日はですね、聖書から学びをしているんですけども、いかがでしょうか。まあ、今回もですね、笑いが全くないような中にいるんですけども、でもですね、すごく大切なことかなというふうに思っています。私たちがこの今の世の中がどうなっていくのか、そしてそのための仕組みについて後半はお話したいなというふうに思っております。実はですね、この世の仕組みというのがあるんです。で、多くの人たちがこのことに気づいていないということが大きな問題なんじゃないかなと思うんです。聖書って面白いんです。聖書の神様は全てを治めておられる全能の方なんですけれども、同時にですね、サタンが、天使なんですね。堕天使っていうふうに言われていますけども、そのサタンは聖書の中で何て言われているかっていうと、この暗闇の支配者って言われているんですね。実は私たちの世の中を支配しているのが、最終的には神様なんですけれども、でもその前に霊の存在として天使であったり、堕天使のサタンだったりとかっていうのがいるわけなんです。で、このサタンがこの世の中を治めているんだということです。で、このことに私たち気づいてないんですね。サタンはですね、蛇とか竜とか呼ばれていたんですね。聖書の中にこうあるんです。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてあの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。ヨハネの黙示録12章の7節から9節に記されている言葉です。サタンはですね、私たちを神様から引き離すことを目的としてるんですね。ここがすごいことだなと思うんです。こんなことを言うと日本人に嫌われるかもしれないんですけども、今年辰年なんですけども、多くの人たちが竜を描いているんです。そして日本の竜は欧米で言われている竜ではないんだっていうふうに言う人たちがいるんですけども、敬虔なクリスチャンでさえ年賀状に竜の書かれている年賀状を送ってきたりとかしていました。知らないだけなんだと思うんですけども、これが私たち神様から遠のけていく、私サタンのこうなんていうのか、戦略なんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。神社に行くとですね、竜が飾られてるんですけども、あれいつからなのかなっていうふうに思うわけです。中国でもですね、昔竜の前の時代があったわけですね。その時には何にもなかったんですよね。で、そこ途中からそういうものがこうはびこり出してきたっていう感じなんですね。これってすごく大きな事柄なのかなと思ってるんです。で、スピリチュアルの人にね、こう聞くと竜って言っちゃうとサタンだから、天使が舞い降りてきて私たちの経済を豊かにしていくんだってなるんです。なぜ経済が豊かになるんだっていうと、 このサタンはですね、お金も支配しているわけなので、お金が欲しければサタンに体を売ればいいわけです。そうすればどんなことがあっても稼ぐことができるようになる。でもその人たちの最終的な生き方はどうなのかっていうところをやっぱり考えないといけないのかなというふうに思うんです。また宗教って聞くとどんなイメージですかね。あんまりいい感じじゃないと思うんですよね。なぜかっていうと、なんかコントロールされるってイメージがやっぱり強いんですよね。で、このコントロールされるってどういうことなのかっていうと、それは、相対のもの、確実でないものを絶対とすることにあるんじゃないかなというふうに思うんです。私は絶対なんだって言った時に、多くの人たちを、言うことを聞かない人たちを殺すしかないみたいな、そんなローマ帝国時代を思い出すようなことがあったりとか、日本でも武将の中にそういう人たちがいたわけですよね。自分のことの言うことを聞かない部下はですね、全部殺されていった。そんなことがあったのはなぜかっていうと、やっぱり自分を絶対化していこうとするからなんです。どう見ても神でない人を絶対化したり、神のような扱いをしていくんです。同様にサタンが私たちを惑わす方法としていくつかの方法がある。で、この戦略を知らないと私たちは勝てないんですね。それが宗教という言葉だったり、経済、要はお金が全てなんだっていう人たち大勢いますよね。そうするとお金が神のようになる存在としてある、このブランドをつけているから自分はすごいんだとか、そういう形で自分を誇ったりとかしようとします。また学歴もそうだと思うんですね。ノーベル賞を取った人はなんか偉い人で、普通の大学を出てない人たちはダメな人みたいな感じがあったりとかってします。科学もそうですよね。科学万能主義って言われていて、本当に科学が全ての人を幸せにするんだって言ってる割には、例えば原発の事故があった時なんかは、そこの町の人たちが住めなくなっていく、そんなようなことがあったりとかします。封建主義であったり、過去の出来事も自分を神のようにしようとしていくんだってことです。自分を神のようにしようとする誘惑は多くあります。それに気づいていない。偶像とか占いも全て相対のものを絶対にしようとすることなんだということです。私たちはね、絶対が欲しいんです。自分が正しいってことを証明したいんです。だからこそ私たちは神の救いを求める必要があるんだということなんです。なぜなら神は絶対であり、その神に向かって私たちは信仰を持って応答するからです。日本人は信仰深い人たちなんです。宗教を持ってないんです。だけど信仰深い人たちなんだということです。本当に、こう列をちゃんと並んで物事を買ったりとか、いろんなことができるのは神の教えを守っているからなんだということです。お天道様の話もちょっとしましたけども、お天道様って、福沢諭吉がですね言ったように、キリスト教の造物主、なんだ、この作られた神様のことなんだということなんですね。そのことを私たちは知っていく必要があるかなというふうに思うんです。その中から神様からの愛のメッセージがあるわけです。クリスマス、今度はイースターに向かっていくわけですけども、ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ローマ書の3章21節には、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ何の差別もないんだって言われてるんですね。私たちは信じることによって神様によって義とされる、罪許される、そんなことがそこにあるんだということです。ローマ人への3章24節には、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるのです、あるんです。私たち義と認められる、自分の力で正しいものにしなくても大丈夫なんだということです。そしてローマ書10章10節には、人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのですとあります。 私たちは信じるだけで義とされる、これが神様からの大切なメッセージ、救いのメッセージ、愛のメッセージなんです。私たちは義とされていることを知るときに、どんなに今罪を犯すようなことがあっても、すでに義とされていることを覚えて神様に立ち返ることが大切なんだということです。私たちは信仰義人というふうに言っていますけども、信じることによって義とされること、神様によって義とされることなんだということです。ハマスの息子という著者の五十嵐さんの映像を見たときに、五十嵐さんが語ってたんですね。人間の価値は神に愛されていること、私たちがこの世の中で夢を持って生きるためには、自分が本当に愛されていること、神に愛されていることを知るときに、自分の使命だったり天命と言われているものを明確にすることができるんじゃないかなというふうに思っているんです。私たちは自分で自分のことを正しいとすることではなくて、お互いに持っているものを助け合って使っていくことができたら素晴らしいなと思うんです。隣人愛の人、家族愛の人、自己愛の人、存在愛の人、それぞれの愛を持ってお互いに許されているものとして助け合っていくことができたら、もっとこの世の中は良くなっていくんじゃないかなと思うんです。ハマスの息子はクリスチャンになりました。なぜならば聖書に、新約聖書にある、本当に何時の敵を愛しなさいという言葉にヒットしたんですよね。今のイスラム教の人たち、ユダヤ教の人たちはこのメッセージを知らないんです。だからこそ私たちは本当に互いに愛し合うこと、それがとっても大切なんだということを、ぜひこの1年ですね、特にこの2月からこの寒い時に、ぜひ心の温まるような関係をですね、持ってほしいなと思います。自分の正しさではなくて、お互いにどうやったら協力できるのか、助け合うことができるのか、そんなことをですね、お互いに話し合ってみていただけたらいいんじゃないかなと思うんです。子どもの教育のことについてこの頃話すようにしていますけども、そのためにも自分自身が愛されていることを自覚していくということがとても大事なことなんではないかなというふうに思います。それでは今日のお話はこのところにで終わりにしたいなというふうに思っているんですけども、いかがだったでしょうか。今日は牧師としてのパーソナリティ篠田雅弘がお送りいたしましたけども、ぜひですね、なんか話しやすいので、やっぱり聖書の話も月1回ぐらいしようかなって今思ってたりとかしていますので、楽しんでいただければなというふうに思います。それではエンディングの方に進んでいきたいと思います。皆さんいかがだったでしょうか。この後チャンネルは変わりますけども、パープルチャンネルで桜井きわ子さんの Just Do It をですね、ぜひ お聞きになっていただきたいというふうに思います。今日聖書の話楽しんでいただけましたでしょうか。パーソナリティの篠田雅弘でした。マハロー。